続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、14人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり27項目の質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお伝えします。はじめに質問者、向井派、長谷和也議員。公共施設への電力供給とゼロカーボン推進に関する連携協定について、担当、環境政策課。本市は6月にクリーンセンターの余剰電力を活用し、公共施設へ脱炭素の電力を供給することなどを目的に、鈴代電力株式会社と協定を締結し、ゼロカーボンシティを宣言した。協定による CO2 排出量や経費の削減効果と事業者破綻等の場合でも電力の安定供給はされるのかを問う。また、今回の協定や宣言を通して今後の環境施策をどのように推進していくかを問う。との質問に対し、今回の脱炭素の電力供給により市役所事業活動での CO2 排出量削減目標の早期達成と電力料金の大幅な削減が見込まれます。また、事業者破綻時等でも国の電力供給の仕組みがあるため、支障はありません。本市はこの協定や宣言により、地球温暖化対策を着実に進め、他の環境問題についても、市民、事業者等へさらなる環境啓発を実施し、計画的かつ総合的な環境施策を推進していくことで環境に優しい街づくりに努めていきます。との答弁がありました。次に質問者、自由クラブ、金沢春樹議員。通学路の安全対策について。担当、学校教育課。本年6月、千葉県八街市で下校途中の小学生の列と飲酒運転のトラックが接触し、死傷者が出る事故が発生した。政府は通学路における交通安全の確保と飲酒運転の根絶を柱とする緊急対策を取りまとめ、追加の点検や効果的な対策を全国の公立小学校に指示した。春日井市通学路安全対策プログラムの取り組みの現状と追加点検の実施内容、今後の展望を伺う。との質問に対し、通学路の安全を継続的に確保するため、春日井警察署、道路管理者、小中学校及び教育委員会等による春日井市通学路安全対策会議において、通学路状況の情報共有及び必要な対策を検討しています。今回、国からの通知による再点検で、21箇所の新たな危険箇所を確認し、関係機関に対策を要請しました。今後はこれまでの取り組みを継続するとともに、公用車走行データの通学路安全対策への活用を調査・研究していきます。との答弁がありました。次に質問者、公明党小林信子議員。電子図書館の設置について、担当図書館。開館より74年を迎えた本市の図書館も、新型コロナウイルス感染症拡大により、臨時休館を余儀なくされた。また、コロナ禍において、社会的にデジタル化が急速に進んでいる。1、臨時休館日数、図書館の貸し出し人数、貸し出し冊数について、また、図書館運営におけるデジタル化、オンライン化の現状を問う。2. 非接触で24時間利用できる電子図書館の設置について考えを問う。との質問に対し、1. 令和2年度の臨時休館は延べ57日。貸し出し人数は27万1429人。貸し出し冊数は94万7194冊でした。デジタル化、オンライン化の現状は、各図書館、図書室を図書館システムのネットワークでつなぎ、 蔵書や貸し出し等を管理しています。また、利用者はホームページ等から本の検索や予約ができます。2、本誌のデジタル化推進の基本的な考え方を踏まえつつ、図書館のデジタル化を考える中で、電子図書館の導入による効果や課題を調査研究していきます。との答弁がありました。